4日の日には私たちの教会で文区の婦人修養会が行われました。大勢の方々が集まって服部先生のお話を伺うことができました。ずっとこれまでお祈りを重ね準備を進めてこられた委員の方々の祈りが報われて本当に良い成果を残すことができたことを感謝いたします。今朝は素晴らしいお花が、生けられております。村松さんが生けてくださったこのお花、黄色と青とウクライナの国旗をイメージしてウクライナの平和を心に思ってお花を生けてくださいました。そのことを私たちは覚えていきたいと思います。今朝のこの箇所に先立つ部分においてローマ信徒への手紙の4章のところでパウロはアブラハムの模範、アブラハムが信仰によって義とされ神に認められた、そのことについての解釈を行っています。パウロは信仰者にとって信仰によって人が義とされる、正しいとされていくというのはどういうことを意味するのかということをこの本日の箇所で語っております。主イエスに従い主に結ばれた私たちは神に結ばれた関係における平和を獲得していると彼は述べています。つまり神によって罪が許され御前に義とされた、正しいものとみなされた、そのことに基づいた神への救いに満ちた解放された状態、罪から解かれた状態というものを彼は平和というふうに呼ぶわけです。一節の部分、今朝の一節の部分のこの平和という言葉は11節に書かれている和解という言葉と同じ意味合いを持つ言葉であります。つまり人間に対して望む神の怒りが取り除かれた、そのことによる平和を私たちは得ているというわけです。この神の前の義とは私たちが神の前で自分自身の技によって良い技、つまりパウロが指摘する律法の教えや戒めを遵守することにおいて義とされるというような性質のものとは違っております。私たちは神の前にあって何度も確実に神に背き罪に陥っている、そのような現実の中を生きています。そうしたものが神の恵みと招きによって罪許されたものとされている、そのことをパウロは神から私たちに与えられた和解の技というふうに表現をしているわけです。パウロは神の恵みによってキリストを信じるその信仰によってのみ不信仰で罪にあるものを義と認めてくださった、そのことを恵みというふうに呼ぶわけです。キリストが私たちにお示しくださった義と信仰において私たちが生かされるということの中にこの主の恵みが生きて働いているわけです。主の十字架の死と復活によって私たちは罪が許され神に近づけられました。つまりキリストに招かれ結び合わされて罪が許された存在とされていったわけです。ガラティアの信徒への手紙の3章の26節、この部分でパウロは私たち主を信じるキリスト者が洗礼によってキリストに結ばれたものとなった、 そのように語ります。キリストを自分の体にまとう、ないしは着るというふうに彼は表現をしますが、信仰の恵みによって一人一人が神の子なのだという救いの約束がその部分では語られております。信仰が私たちにもたらす喜びと希望の豊かさを示す言葉であると言えます。主イエスを通じて神との和解が果たされ、神との間に平和を得ているキリスト者は、神の恵みがあふれる今の時を、神の救いの栄光に、また主と共に預かる希望を誇ることが許されたものとされて生きているわけです。ユダヤ人たちが自分たちを神に選ばれた民族として救いの特権を持っているものと自分たちを理解していたのとはだいぶ違っております。キリスト者は神の恵みに基づいて信仰に生かされ、神の栄光に預かることを誇ることができるとパウロは述べます。聖書のこの部分で誇りとしますというふうに訳されていますが、さまざまな聖書の写本の中の一つ、いくつかの写本の中にはこの得ていると訳されている部分をより積極的に持とうではないかとか保とうではないかというふうに表現をして語っている、そのような聖書の写本も見られます。希望に生かされる私たちの心の内に大きな変化がもたらされます。それは希望だけではなくて、信仰のゆえに経験をする苦難というものをも誇りにすることができるという心の状態であります。パウロたち使徒が宣教の働きにあたって経験をしたのは、信仰に心を開かない人々の無関心と使徒たちの働きを妨げ、彼らに反抗する者たちのさまざまな働きかけでありました。多くの場合、ユダヤ以外の土地に住んでいたユダヤ系の人々、いわゆる散らされた人々と呼ばれた人々からの抵抗を人たちは受けました。それは単なる反発だけでは済まされず、パウロたちの命を亡き者にしようとするほどのものでありました。使徒言行録を読んでおりますと、ユダヤ人たちがいかに執拗に人たちを攻撃し付け狙っていたのかが分かります。耐え忍んでいくことは単に受動的にその苦しみを耐えるということだけではなく、信仰に基づいてその苦しみの意味を捉え、静かな思いを持ってそれを受け止めていくという信仰者の姿、あるべき姿を指し示しているように思います。私たちの受ける苦難の体験が私たちの心を穏やかさや慈しみの心に至らせます。忍耐は連達を、連達は希望を生み出していくという言葉の通りであります。連達という言葉は例えばいろいろな作られた製品が認可をされていくときに、さまざまな試験を経て証明される、その品質や内容が証明をされるというふうな意味合いの言葉であると言います。連達という言葉ですね。試験をさまざまにしてみた結果、その品質の良さが証明済みであるということを意味しております。神によってなされるこの試み、試験、品質の証明は私たちの最終的な救いと永遠の命を受けさせるという私たちの希望の唯一の根拠となっていきます。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に 約束された命の冠をいただくからですと、ヤコブの一章の12節には書かれてあります。パウロは主を信じる者がキリストのおかげで今置かれているこの恵みに信仰によって導き入れられているのだと語っています。ここでの導き入れられるこの言葉は少し複雑な言葉であって、王宮の謁見する場所に案内をされる、そのような意味を持つ言葉であると言われています。つまり厳かな思いを持って神に接近をするという宗教的な意味合いを持つ言葉であります。例えばそれはエフェソの2章の部分に書かれている御父に私たちは近づくという言葉や、エフェソの3章の12節、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができますと書かれている、この言葉に近いニュアンスの言葉であると言います。パウロは信仰者である私たちが今立っているこの恵み、今の恵みにすでに立たされ、その恵みが与えられていることを語ります。こうした信仰に基づく希望は私たちを欺くことがないと告白をしています。欺かない、これもちょっと遠回しの言い方をしているわけですが、非常に印象的といいますか面白い表現で、これはかなり日本語に訳すのに難しい言葉ではなかったかと思われます。直接の意味合いとしては、幻であることをさらけ出して恥をかかせることがない、そういうふうな意味合いの言葉表現がされています。つまり偽物であることがバレてしまって恥をかかせることがないというふうな意味合いの言葉であります。私たちが抱く希望がまがいもので、私たちはその幻想のようなものに陥っているのではないと述べられているわけです。イザヤ書の28章の16節には、神によって試みを経た一つの石がシオンに置かれると述べられています。これを信ずる者は慌てることはない。おそらくパウロはこの恥をかかせることはないとかいう言葉を用いるときに、このイザヤ書のことを相当強く意識して語っているものと思われるわけです。パウロはそのことの根拠を、神の愛が私たちの心に注がれるから私たちはそのことを確信することができるんだと告白をしております。これは私たちの側に注がれている神からの愛ということです。パウロはここでもイザヤ書の言葉44章の3節を念頭に置いて、おそらく語っていると思われます。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に祝福を与える。この聖句であります。私たちの心は神から注がれる愛によって活気づけられていきます。神の愛を信じ霊を体験するとは、そうしたことを指しております。キリストを信じる者は洗礼の恵みに預かった時から聖霊の賜物を受けるものとなりました。自分自身に関わることの一切に神の御心が備えられていることを、私たちは信仰を通じて知り、その喜びと確信に支えられて生きるわけです。パウロはキリストの贖いの恵みについても述べています。キリストが私たちの罪の贖いのために死んでくださった、そのことが彼にとっての神の恵みを知り受け止めるということの根拠となっています。パウロは主の十字架の死と復活について繰り返し深く考え、祈りと瞑想を通じてその意味を求め続けました。 キリストの十字架の苦しみと死は一体何のため、誰のためのものであったのか。そのことが8節の部分において語られております。彼は神が私たちに対する愛を示してくださったのは、キリストが良い人のためだけではなく、神の前にあって明らかな罪人、罪ある者のためであった。その愛を示したことの意味はそのようなものであったという結論に彼は達したわけです。主イエスの十字架によって私たちは神の愛が示され、だからキリストの十字架は私たちにとって喜びであり希望であるとパウロは語るわけです。私たちが弱かった時のこの弱かったというのは、信仰の弱さというよりもむしろここでは道徳的な意味合いでの弱さということを言っているものだと思われます。8節の罪人という言葉と並行して述べられているからです。この表現は例えば詩編の6編の中に出てくる弱く儚い命の人間でありますといったような表現の中に、その人の弱さ儚さを表すものとしてこの弱いという表現が出てくることもありますが、ここでは私たち罪人の置かれている神の前にあってのこの弱い状態ということを述べていると思われます。パウロがここで表明している信仰への思いは、彼の祈りと瞑想によって確信に変えられていきました。それは信仰の確信が与えられて満たされるから満足をし、自分はすでに救われているんだという楽観的で安心しきっているような状態のものではなくて、他に救いの術を見出すことができない、むしろすがりつくような気持ちの中でこうした確信を彼が抱いているということは分かります。そうした印象を私は受けます。私たちはキリストによる出来事、贖いの出来事、主が血を流してくださったことによって義とされ、神の前に罪なき者とされたという贖いの恵みによって神の裁きと怒りから逃れられたという信仰がここでは語られています。パウロはその信仰理解の中心をキリストを信じる信仰によって与えられる神の前での正しさ、義というものに据えています。彼はそこから新しく始まっていくキリスト者の信仰に導かれる生涯というものに目を向けています。それは言うならばキリストに結ばれて生きる姿、あるいは霊であるキリストによってもたらされる神の愛によって生かされる霊における生の姿を指していると思います。神と私たちの間に与えられた平和というものを別の角度から語るために、パウロは和解という言葉をここで用いています。罪にあった時に主の十字架によって神から義とされたのであれば、キリストの恵みによって神との間に和解が与えられている今は、キリストの命により救われているのはなおさら当然のことではないかと述べられております。この信仰の確かさは、主を信じることによって神の恵みを心に刻み、それによって神の慈愛と恵みに生かされていることを感謝し、また神を誇りとすることに至っていると告白をされています。第二コリントの五章にあるパウロの言葉を思い起こします。この部分でパウロは、神がキリストにおいて世をご自分と和解させてくださったと述べています。この場合の主体は神の側にあります。私たちが神との和解のために何か努力をして働きかけたからだというわけではないわけです。神の側からの私たちのための 大きな犠牲、御子の十字架という大きな犠牲を払って私たちの間に和解を実現をしてくださいました。それだけではなく、その和解のために一人一人が奉仕をする任務を神は私たちに与えてくださったと語られています。私たちの罪を問わず和解をさせてくださっただけではなくて、和解の言葉を私たちに委ね、神の許しと和解がいかに感謝すべきものであるのか、私たちが神と共に歩むことはいかに幸いなことであるのかを告げる、そうした証の務めに信仰者である私たち一人一人が立たされている、そのことがここで語られています。パウロの信仰への深い洞察と祈りを通じて得られた神への信頼と感謝の心は、救いを目指したたゆまざる祈りの中から作り上げられていったものであると言えます。フィリピの信徒への手紙の3章の3節以下で、パウロは信仰に生かされる自分自身について語っています。キリストを誇りとし、肉に頼らない、つまり自分自身の知恵や能力に頼らない、キリストの愛を知った今は、以前自分が大切にしていたことや自分にとって有利と思えた事柄をキリストのゆえにどうでもいいことと思っている。自分はそうした価値あると思っていたものの一切を失ったけれども、今はそれを塵あくたのように思えると告白をしています。さらにキリストとその復活の力を知り、その苦しみにも自分自身が預かって、何とかして復活に達したいと彼は願っています。彼はすでに自分がそのような状態に達したとか、その救いを得て完全なものであるとは思ってはいません。自分の後ろのものを忘れて、前のものに自分の全身を向けながら、キリストからの救いを目指してひたすらに走り続ける、そうした求道の思いを持って自分は生きているのだと告白をしております。私たちもまたパウロがここで語るように、神の栄光に預かることを、その恵みを誇りとし、信仰のゆえに私たちが経験をする苦難をも誇りとし、私たちに恵みを与えてくださる神を誇りとして生きる、そうした信仰の生涯を全うしていきたいと思います。私たちもまたパウロに見られるこの謙虚でひたむきな信仰の歩みを共に歩んでいきたいと思います。私たちが主において抱き続ける信仰の希望は決して色褪せることはなく、パウロが語るように決して私たちを欺くことはありません。主と共に歩む信仰の旅路に大きな喜びと希望を見出して共に進んでまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、信仰において御前に義とされたアブラハムの信仰の姿に倣い、主を信じる信仰のゆえに私たち一人一人があなたに招き入れられ義とされている、そのことの幸いをパウロは語りました。その喜びや恵みは決して私たちを欺くことがないとパウロは告白をしています。私たちもまたパウロの信仰にと同じ信仰に立たされ、あなたへの望みを新たなものとしていきながら日々の生活に向かっていくことができるようにしてください。小さく弱い私たちが主によって守られ支えられて世に立たされています。喜びと感謝の福音を私たちは託されています。その恵みを受けながら毎日の生活を歩んでいくことができますように、一人一人を強めてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうかそれぞれの託されている世の働きに喜びを持って向かうことができるようにしてください。その生活の上に主が共にあって望み、私たちを強め力づけてくださいますように、 愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主にある恵みと平安を備えてください。私たちが出会う多くの人々との出会いや出来事との出会いの中に、あなたの御心が秘められていることに目を向けて生きることができるようにしてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所に私たちと同じ恵みと平安をお与えください。尽くしません、これらの願いと感謝を。お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。